金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、6月9日の朝のご記念を共にいただくことができまして大変ありがたいことです。昨日は教団独立記念祭がご本部で使えられまして、国内外から大勢の方が参拝されましたね。コロナの、蔓延とともにしばらく祭典に大勢人が集まることはなかなかできがたかったんですけども、少し回復してきたなという感じがしまして、昨日大勢の私の学院同期生にも会えましたし、それから天王寺の秋子先生、美希さん、それからそのお孫さん、ちょうど町内で会いまして、一緒に歩きながらね、まだ2歳の可愛いももちゃんという女の子とね、一緒に斎場までお参りさせてもらうことができまして、いろいろこの間のね、新築落成報告祭のこととかですね、私が下手な絵を描いて、通天閣の絵を描いてお供えしたんですが、その絵を大事に亜子先生の部屋に置いてくださっているとかですね、そんな話を聞かせてもらったりして、いつも言うことですけど、そのご本部でお会いするとですね、会うべき方に合わせてくださいね。約束してもできないようなことはですね、パッパッパッとこう、その目の前に現れてくるんですね。で、面白いんですけど、約束した人が一人いまして、学院同期生の福岡南教会の山崎重則先生というね、私の学院時代からの親友なんですが、今、彼は初代、今は珍しい初代ですからね、福岡市内に最初マンションを借りて、そこで教会を始めて、布教所を始めてですね、そして今は前にもお話ししましたように、博多のですね、新幹線の引き込み駅のあるところですね、すぐ近くに便利のいいところに教会を作られてるんですね。先だって修徳殿の補導をされておりまして、その時に私にはさぞお土産を持ってくれておったんでね、昨日ブラジルからおいでになるお客さんたちをもてなすために高知からね、カツオのたたきを取り寄せたんですけども、合わせてね、その福岡南の山崎先生のところにも送ってもらったんです。高知のね、田中商店というそのカツオのわら焼きのね専門店があるんです。もうその朝に揚がったカツオをそのすぐに叩きにしてですね、全国に発送してる。高知教会長の道元正美先生の剣道部の先輩だそうですね、その社長さんがね、田中さんで。そこに電話かけるとですね、正美先生のご紹介をいただいたということもあるんですがね、電話一本ですぐにどこでも送ってくださるんですね。それから、余計な話になりますけど、支払いの方も後払いでね、郵便振り替えの用紙が入ってくるんですよ、その荷物と一緒にね。それで多分今日金が持っていくと思うんですが、郵便局に行って振り込みをしたらそれでええわけなんですね。ですからとても便利がいいんですね。それを山崎先生のところにちょっと送らせてもらってたら、また電話かかってきましてね、独立記念祭の後で斎場の出口で会おうということで家内が来たんで、私もですね、それで祭典後にですね、会おうと思って行ったんですけど、なかなかいないですね約束してる人になかなか大勢の人がわーっとこう何千人人がいっぱい出てきますから、かえって分かりにくいんですね。で、探すのに5分ぐらいかかりましたがね。 探さないのに学院の同期生に何人もばったりばったり会ってですね、さっき言いましたように天王寺の教会長にも会いましたしね、本当になんかこう神様がちゃんと栄養に合うべき方に合わせてくださるなと思うんですね。まあ、いつもそういうことなんですね。で、それはですね、祭典の時に限らないんですね。皆さんもね、今まで人生の中でいろんな方と出会ってきたでしょ。それちょっと振り返ってみられたらね、自分が会おうと思って会った人よりも会おうと思わなくてもこう会わされたという人が多いと思うんですよね。それは私はある意味で神様のお計らい、神様の差し向けだと思いますね。まあ、皆さんの例えば、その伴侶ですね。まあ、前からお話しておりますように、私の父がここに来させていただいて、良き伴侶とお願いして翌日に母が来るというような、そういうようなことですね。その皆さんも多分そういう、振り返ってみられたら、自分の力であったということではないと思いますね。皆さんの伴侶との出会いもね、私もそうですしね。で、そういうことをこの天地の親さんはなさっているんですね。ですのにね、私たちは自分で計画してですね、ああしよう、こうしよう、ああせないけん、こうしないけん、こうしたらいけんっていう、それがこう、すごく勝ってくるんですね。知恵がついてくると。あれしたら得する、これしたら損するとかね。計算をしたり。で、自分でまた、その分かりもしないのに、本当のことは分かりませんのに、あの人はいい人だ、あの人は悪い人だってですね、勝手に楽園をしたり。そういうふうなことをするとですね、神様のお計らい、というものも邪魔になるんですね。それを我情我欲と言う。我情我欲を離して誠の道を知れよとおっしゃってね。全部神様が動かしている。今私がこうして喋ってますけど、この路列が回るいうのも自分がしとんじゃないですよね。今回教会長がその網膜剥離ということを体験しましたけど、目もですね、自分で見とるんじゃないです。目がちゃんとあって、その網膜というのがちゃんと働いて目が見えてるんですね。それから昨日平和活動センターの理事長してる杉本という私の後輩がいるんです。いつも最初の前に立って募金活動してるんですね。自分の娘さんとか、まあ、その平和活動センターの人とかですね、その金光学園幼稚園の子どもたちとかですね、立って募金をして、で、私はいつも子どもたちにその小銭を入れていってね、一人一人入れてあげるのを楽しみにしてるんですね。で、昨日は子どもたちがいなかったんですね。今日は子どもおらんなあ言うて、その杉本君に仕方がないなあ言うて、もうおじさんにも入れてあげるわ、入れたんですよね。で、その杉本君というその平和活動センターの理事長をしている足森のね、教会長に今なっている、脳梗塞をしたらしくてですね、それで一時大変だったんですけど、またこう回復して、そして立ってる、無理しちゃいけんで言うてね、いや先生、目が見えんかったんです。で、脳の異常が来ると目はしっかりしとっても見えにくくなるんですね。やっぱり目で光を取り込んだのをその網膜が映し出して、それを脳に運ぶでしょう。で、脳がその見ていくわけですね、最終的に。皆さん、目が大事じゃ、目が大事だって、目で物を見とるというふうに思ってまるかもわからないんですが、昨日その話聞いて、なるほどなと。目は見てるんじゃなくて、脳で見てるんですね。だから脳の働きがないと目も見えないんですね。まあ、そういうことですよね。 そういうその自分の体そのものがそうなのに、わしがやっとる、ね、私がやっとる、ね、ちょっと変な話ですね。脳の働きがあったり目の働きがあって、物を見たり考えたりできとる、ね、誰が察してくださった、わしがしとんじゃないですね。わしがしとんだったら、その脳梗塞なんかならにゃね。人間は生身ですから、そういうことも起きてくるんですね。まあ最初から申しましたように、その街を歩いとって人と出会うのも、そして自分の伴侶と出会うのも神様がなさっとる。それを忘れんようじゃない、ね、自分のそろばんを話せと教祖がおっしゃった。どうしてもそろばんを弾いて、ああすりゃこう、ええこうすりゃええって、損得感情を先にしたり、自分の好き嫌いを優先したりすることになりがちなんですね。それをすればするほど神様のお計らいはなかなか邪魔になって、神様のお計らいがなかなか思うようにできないようなことになってしまうんじゃないかと思うんですね。どうぞ今日もこうして朝のご祈念をさせていただいて、どうぞ神様、昨日夜中今朝ありがとうございました、ね、本日もどうぞよろしくお願いします、ね、そういうことをしっかりと願っていかないか、ね、自分のあしたいこうしたい、こういうこれはいけんあれはいけんというようなことを先立っていくと、その神様のお計らいの方が後退してしまうと思うんですね。そういうことを昨日改めてね、独立記念祭に参拝させていただいて、大勢の方と出会わせていただいて、会うべき方に会わせていただいたということを通して、改めて私自身がそのことを大切にしなければというふうに思わせていただいております。はい、今日もようございます。